こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、秋山先生久々にね、ゲストをお迎えしてやっていきたいなと思っております。
そうですね、その私ゲストをなかなかね、こうお呼びする機会もないんですけども、それだけじゃなくこの方とお話一緒にするのも久しぶりですね。
ということでね、もう5、6年ぶりかなと思いますけれども、早速ご紹介したいと思います。本日のゲストは、組織マネジメントの専門家であります、井上健志郎先生にお越しいただいております。井上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まあ、5年ぶりっていうのは、ここの、まあ、ゲストに来ていただくみたいなとか、あと一緒にお仕事をするということであって、たまに井上先生とはこうお会いして、はい、お話しさせてもらったり、まあ、一緒に勉強会ポリミーとか参加させてもらってますもんね。
はい、はい、そうです、
はい、とは言ってもね、こうやってお仕事としてお話しするのはね、久々なので、はい、井上先生、一応私ですね、ポッドキャスト一緒にやらせていただいておりますので、ね、あれなんですが、はい、簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、はい、ポッドキャストではね、遠藤さんと一緒に、組織マネジメント研究所というのをやらせていただいている井上でございます。まあ、コンサルの活動も、組織マネジメントということを中心に、まあ、組織マネジメントのにおける、まあ、なんていうのかな、社長さんとの壁打ち相手だったり、あとは、組織マネジメント上における制度構築とかね、そういうお手伝いをしているような立場の人間です。はい。
ありがとうございます。組織のね、コンサルティングとかをする方は、やっぱりこう、評価制度を作って1年、2年ぐらいで大体こう、終わるっていうのが多い中で、井上先生の特色としては、10年超えて、15年とか平気でね、は
い、そうですね、
ありがたい。一緒にずっと伴走するというところがね、一緒に組織を作っていくっていうね、実践も含めた方ですのでね、そこがすごい、普通と違うなというふうにお向けしておりますが、今日はですね、はい、なんでお呼びしたかと言いますと、
はい、
お二人がですね、ちょっとなんか私の中で、あれ？なんか知らないところでシンクロしてるぞというふうに思うきっかけがありまして、井上先生がちょうど直近で、これは11月の27日ですかね、
はい、
セミナー行われるんですね、リアルで東京、
はい、
言葉が変われば組織が変わる、ロジックでもない感情でもないリーダーのための組織マネジメントの極意というタイトルでやるんですけど、冒頭にですね、言ったはずなのに伝わってない、ちゃんと説明したのに動いてくれない、強く言えばハラスメント、優しく言えば曖昧に終わるというようなね、悩みが多い人たちの話をしてたところ、たまたまですよ、これ本当に何も喋ってないんですけど、秋山先生が伝えるっていうのはね、脳のメカニズムというのをちゃんと抑えないといけなくて、脳というのはね、脳幹とね、大脳辺縁系とね、心室がねって話し始めたんで、あれこれ、ね、似たようなこと二人が言ってる気がするぞと思いまして、ここからはすごい雑なんですけど、伝えるということをね、一旦お二人で話してみたらどうですかと言ったら、ぜひぜひってなりましたので、今日はやりたいと思います。
はい。そうですね。ということで、やっぱりこう、今、井上先生、私もお話ししたいなと思うのは、出てきた、まあ、特に経営者とかリーダーの方が伝えたいって気持ちっていっぱいあるじゃないですか。
はい、
その時に伝えたいんだけどなんで伝わらないんだよみたいなテーマがすごい多いわけですね。じゃあその伝えたいけど伝わらないっていうことがめちゃめちゃ今起きてて、それって、まあ、私から見るとそのマインド的なものとか脳的なものみたいなその切り口があるんですけども、いや果たしてその井上先生から見てその伝わらないっていう現象の裏にはこう、まあ、どういう関係の構造が流れてるのかなみたいなことをテーマにこうちょっとお話しすることによって、皆さんがね聞いてる方が、え、俺は伝わらないってことはうちの会社の背景にはどんなものが流れてるのかなみたいなところを考えてもらうきっかけになればいいなと思ったんですね。
はい、
はい、ということで、まず井上先生、その今出てきた伝えたいことが伝わらないっていうのは、これ井上先生的には何が起きてるっていうところから切り口として入っていくんでしょうか、普段。
はい、いくつかのね、切り口はあると思うんですが、ちょっとざくって言うと、人と人の話で聞いてる側のメカニズムかなと思っていて、重要なのは。で、聞く側って、聞く側の、状態というか、心理状態とかね、経験なんかも含めて、解釈をするわけですよね。受け取り方があって。で、 要は聞きたくないものは聞かないよっていうのが、あの人の、聞く側のメカニズムの根底にあると思うんですね。で、その、その選ぶのを、私は、あの、話の内容と、その話している人っていう、いう二つのことを、聞く側は無意識の中で、なんか、こういう、判断してるような気がするんですよ。で、内容はわかるんだけど、その多分、話す側は内容重視なんですよね。これを伝えたいんだって。で、まあ、この内容の伝え方もにも問題があるんですが、結構大きなポイントは、聞く側が話している人そのものっていうものに対する、なんかこう、抵抗があったりとか、それから、それだけの関係性がないとか。で、この人はいつもこういうことを言うけど、きっと僕のことを否定してるんだとか。内容じゃなくて、その人っていうものを判断してる部分が結構大きいと思うんですよね。
いやいやいや、すごい、私もわかるのは、よくこう、たまにね、こう事例として、小学生が学校の先生、どんな学校の先生の話を聞くかみたいなのあるじゃないですか。
はい。
そうと、あ、確かにと思ったのは、私もあのリーダー側の人間の場合、とにかくもう話す内容を考えたいし、あとは相談も、秋山先生、これを伝えたいんだけども、どう話したらいいですかみたいな、まあ、確かに内容の相談が多いですね。
うん、
だけども、今、井上先生の話は、聞く側のそのメカニズムとしたら、どんな人が話すかが、まず重要視されてるってことですよね。
はい。だから、やっぱり私がよく言う、私のね、やっぱり考え方の基本にあるのは、やっぱり仕事って人と人との関係で成り立つので、やっぱりそこの関係性っていうのが、どんなまず関係性なんですか。で、やっぱりその関係性をどういう状態で作ってきましたかっていうのがすごく伝わるか伝わらないかを決めてるような気がするっていうことですね。
つまりあれですかね、その話す、内容とか話す場面の手前でどういう関係性を作ってるかっていうことが決め手になっていくってことですかね。
あの大きな要素として、土台って言ったらいいんですかね。
うーん、
でその上に伝えたいことをどう言うと伝わりやすくなるかっていうのがこう家として立つみたいな、
あ、
そんなイメージなんですよ。
なるほど。いや、面白いですね。例えばその土台のところがすごい超ぬかぬるみで、そこにどんな立派なこう家建てとしても、それ崩れちゃうっていう感じですかね。
はい、なんかそんなイメージなんです。だから、例えば、こんなことあるじゃないですか。すごくこう理念とかね、最近で言うとパーパス経営とかあって、やっぱ私たちの仕事の価値は、うんうん、存在意義はこうだって、あの、おっしゃる通りですねっていう言葉はあるんだけど、社員さん見ているときに、あれなんかそんな動きしてない感じなんだよねみたいなことってある。
いや、そうですよね。だから私はあの、ビジョン系でもパーパス系でもいいんですけども、まあ、あれを語ることによって、今、井上先生が言ったこの土台、土の部分がガシッとするならばいいですけども、
はい、
結構お見かけするのは、理念とかビジョンを熱く語っても、やっぱその土台の部分が固まらないっていうか、じゃあ実は私たちのその土台っていうのは、本当に理念とかビジョンだけなのかなっていう気はすごいしますね。
そうなんですよ。だからもっと言うと、なんかね、やっぱりお互いが分かり合ってるよねみたいなとこだし、で分かり合うって何かって言ったら、仕事上なのでよく言うあるのは仕事の意味とか目的っていうことが分かり合ってるってすごく大事なんですけど、
うんうん、
やっぱり人と人として分かり合えてるかみたいな、
うん、
だから場合によってはぶつかり合うことだし、でも場合によってはぶつかり合っちゃいけないことだしって、ちょっと難しい言い方になるんですが、やっぱりこうその A さんと B さんという関係の中と B さんと C さんの関係は違うと思うんですよね。
うん、
作り方がね。ただあのどう作りたいか、どういう状態にしたいかっていうと、分かるでお互いが言い合えること。
おお、あ、今の話だと、その井上先生よくこう場作りっていうことも注力されてるじゃないですか。
はい。
その場作りっていうのはその例えばさ、そこにじゃあ10人の方がいたら、10人で作る場の、まあ、一つのファクターと、その A さんと B さん、私がリーダーだとすると、私と A さん、私と B さんみたいな、その1対 N と1対1の両方が混ざってるってことですか。
はい、私はそう思いますね。だからやっぱり 1対1がベースとなって、でもその上に次の 1対 N ていうのがあって、だからよくあの1対 N って、
うんうん、
でこういくぞって宣言すれば一人一人が動くかっていうと動かないっていう、
うん、
なので、ね、両方大事だと思います。
あ、確かにこう私たちのこうイメージと場作りっていうと、その空間をどう作り上げるかとか、どう掌握するかみたいなことの方から入っちゃうけども、一対一がベースとなって、じゃあ全体として場としてどうしていくかみたいなこう、まあ、設計というか考え方になっていくってことですか。
はい。なので私が思う場作りで、例えばね、あのミーティングみたいな場っていうのがあったとしたら、やっぱり、A さん B さん C さんそれぞれがどう感じているかなということを意識しながらファシリテーションしないといけないなと思ってます。で、それぞれが思っていることをできるだけ場に出させるというのが場作りの基本だと思っていて、みんなで合意形成をする方向にすぐ向かうのは場作りとはちょっと違うと思って。
ああ、なんかそこそこ今なんかすごい大切な気がしましたね。その、どうしてもその最後はゴールが合意形成に持っていきたいと、
はい、
そうすると逆にそれぞれが思っていることを出させちゃうと合意形成はできないんじゃないかみたいに思っちゃうじゃないですか。
はい、そうなんですよね。
その辺はこうどのように見てるんですか。
あ、なので例えば全然 A さん B さん C さんいて、それぞれ全然違う方向からあることに対する意見を作り上げているとしたら、私がよく言う、とはいえみんなどこに立ってるのっていう共通のところを探していくっていう作業をまずして、でそれをブレイクダウンして、もう一回ブレイクダウンしていくと、手法は変なし A さん B さん C さん言ったけどそれだけかななんて言って逆に広げていったりして、でじゃあそれぞれこの目的を達成するための要素は5つあるねと、じゃあ今回はどれを選ぶのがいいと思うみたいな、どの方向性がいいと思うなんていう話にしていく。で最終的にまとまらなかった、じゃあリーダーとして僕は、5つあるけど3つ目の方向性で考えたいけどいいかなっていう確認を取って、だとしたら C さん言ってたこと近いかもねなんていうふうにこういくって感じですかね。
なるほどなるほど。
これ伝わるというのが一つスタートでキーワード出てるじゃないですか、
はい、
今言った伝わってないんだよなって悩まれてる方が、先ほど出たこの合意形成を取れてないんだよなって意味で伝わってないんだよなっていう風にお話をしてるとすると、もう伝わるっていうことのその何ですかゴールっていうのが認識がちょっとそこからずれてるって可能性もあるんですかね。この辺どうなんですか。
私はそんな方向だ、そんな感じかなと思います。というのは伝わるというのは伝えてもらう側ねで言うと、受け取る側で言うと、自分のことを相手が受け取らない人の投げてるボールは取れないんですよ。
あ
っていうことなんです。だから今言ってるのは、要するに聞き手が投げたボールをちゃんと取れてるかどうかなんです。
なるほどね。これ今日秋山先生の番組コーチングじゃないですか、
はい、
で、ね、組織の話が井上先生だと思うんですけど、コーチング受けるとですよ、多分自分の中でね、やりたいこととかね、その伝えたいとか、こう、もう本当にビジョンみたいな話とか、パーパス系で言うならパーパス的なものがすごい言語化されて、うわ、俺これをみんなにどうやって巻き込んでいこうっていう思いが出るからこそ、なんかそれを伝えたいのになんかちぐはぐるっていう可能性がすごいある気がしてるんですけど、
うん、
これどっちに聞いていいかわかりませんが、なんかここがね、伝わらないってなるところの、これ一つの、こう、コーチングと組織がね、混ざっていかないと、なんか、チームになっていかないっていうポイントがある気がしてるんですけど、
うん、
この辺いかがですかね。
おっしゃる通りで、こう、コーチングすると、まあ、その人の大切にしてるものを見て、なんか、動機づけがぐわーっと上がってくるわけですよね。ちょっと、あ、なんか私が、やりたいこととか言いたいことはこれだったんだみたいなことでこう盛り上がって、うん、そのエネルギーのまま部下の方にバーンってぶつけてしまうってことは
そうそうそう
ありますよね。で、その時にまず一つはその自分の中の、なんていうのかな、こう思いみたいなのが膨れてくると。で、その後、やっぱそれを伝えるっていう作業になってくると何が必要かっていうと、まあ、例えばよく昔からこのキャッチボールとかコミュニケーションとか言うじゃないですか。うん、その時に 自分が投げたいボールは一応見えたと。
はっきりとね。
そう。それを投げるんだけど、受け取り方側はどんなグローブ持ってるのかとかね。実はまだグローブ持ってないのに、こっち側はもうすごい鉄のボール投げてるとか、ね。まあ、あとはさ、どんなグローブ持ってるかとか、今そのボールを取りたい気分になってるのかってことを無視して、思いっきり鉄のボールを剛速球でブワーッと投げるわけですよ。そうしたら、とりあえず避けますよね、みたいなところは、うん、まあ重要になってくるかなっていうのがありますね。
そうですよね。僕はリーダーの立場の方がコーチングを受けることはすごくいいことだと思っていて、で、体感したものをやってあげてほしいんですよね。リーダーが。
あ、そうだ、僕。コーチングを。
うん、コーチング的な。要するに、その自分がね、ある意味こう、あ、そうだ、これがやりたかったって目覚められたわけじゃないですか。
あ、
で、マインドセットできるわけじゃないですか。それを、その体感を味わわさせてあげてほしいんですよね、部下の方に。だから使い方を、自分がそこそのまま目覚めたものを言うというの前に、あ、こんな風にアプローチしてくれるとこんなことに気づけるんだって言って使ってあげてほしい気がするんですよね。
いや、でも今の剛速球の話つながりますよね。うん、例えば社長がコーチング受けたら、うわーって言ってこれやりたいっていう感覚がわからない人に、投げようとしても、あ、そっか、社長はそういう、この動機づけがあるんだっていうことが共有されてないと話が合わないですもんね。
そうなんです。
まあ、でもそれを考えると、その動機づけっていうとこう、まあ、気持ちの中、立ち上がりとか湧き上がりじゃないですか。そういうのってある意味、その、なんだろう。私がよく言ってる感覚とは違う、少しこう、エモーショナルっていうか、感情の部分っていうのがすごくなんか大切になってきてる気がするんですよね。
うん、
その辺の井上先生は、その、思いを伝えるみたいな、あとは受け取る側の気持ちと、その感情っていうのは、こう、どんな風に今、捉えて、扱ってるっていうか、皆さんと話し合ってるんですか？
私はやっぱりこう、場作りも、言葉を作っていくことも、やっぱりある意味感情の交流のためだと思っていて、うん、で、感情というのはネガティブもポジティブもあるんですけど、最終的にはポジティブな感情を持ってもらうため。なんだけど、そのポジティブな、なんでこいつ前向きになれないんだろうっていう時には、必ず背景にネガティブな感情があるから。っていうことだと思います。で、特にあるのは、組織の中で多いのは、否定されてるとか、まあ、なんか押し付けられてるみたいなことを感じた場合、前向きにはなれないねっていうことが多いので、なので、その感情っていうものを扱うときに、やっぱりそのネガティブ感情に、向かわせないっていうことを、やっぱこれもベースとして覚えておかなきゃいけないかなとは思いますね。
うんうん、
秋山先生が感情というね、キラーキーワードを出してくださったタイミングで、17分ぐらいのタイミングで言ったんでね、感情、これちょっと次回もう一回、感情についての取り扱いも含めて、ちょっと延長戦でやりませんかね、はい、というふうに思いました。
ぜひぜひ、そうなんですよ。実はその、私自身も今後はその、感情というものについて、その、リーダーがしっかりとどういうふうにこう、触れていくかっていうのは、なんか、とても大切な時代に入ったと思うので、ぜひですね、ちょっと次回その、感情について私たちはどういうふうに向き合っていくのか、みたいなことで、ちょっとお話をぜひ続けていきたいと思います。
は
い、
ちなみに頭出しとしてね、ちょっと秋山先生に質問というか、あれなんですけど、その、いろんな方々、クライアントさんも含めてこうお付き合いしてきてる中で、感情っていうテーマにおいては、皆さんどういうふうにこう、詰まっちゃうとか、課題が出ちゃうみたいなのって、どういうのがあるんですか？
あ、その、まあ、そのケースバイケースですよね。例えばその、クライアントの方が怒りという感情に飲み込まれたとすると思考が止まってるんだったら、その一旦怒りを沈めて自分の大切なものは何かということを見ていくっていう場合もあるだろうし、逆にその怒りの中に大切なものがあるんだから、そこって何かしたいことがあるよねみたいな、その感情を介してその人の思いとか願いっていうところは触れていくことがあるんですけども、じゃあその部下の感情にっていうと、もう部下の感情受けたくないんで、そうすると、なんかこう、冷静に対応しようみたいな風な動きになりすぎちゃう。
ああ、なるほどね。感情はダメなものだみたいな、はい。抑え込んじゃうみたいな。
うんうん、
まあ、というようなね、ことが、すごい日常あると思いますのでね、ちょっとこの次回は、感情についてお話ししていきたいなと思います。これ、すいません、最後にですね、 11月の27日に井上先生がセミナーをされるんですけれども、この配信のタイミングでですね、まあ、終わってる可能性もあるんですが、もし間に合ったらぜひね、東京でやるみたいですので、このあたりの話、皆さん興味あればぜひ参加していただきたいなというふうに思っております。そんなところで終わるはずのない壮大な話、次回も延長でいきたいと思います。今日のところ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。